おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。私が今日やってきましたのは葛城町です。葛城町は結構ね好きで何回も何回も来たことがあるんですけども、今日はね葛城町のまたいろんなところに行けるということで楽しみな旅になりそうですね。やったー、イエーイ、嬉しい。で今日の私の旅のパートナーなんですけども
やったー、イエーイ、嬉しい。なおさんこと今井直美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やなさん、
はい、
今私たちの横に白いでっかい看板がありますね、
はい、でっかい看板がありますね、ようこそ日本一串垣の里志号へということで、うんはいうん、日本一なんだよ、
ね、串垣ってあれですよね、あの柿が串に刺さっていて、
多分そうだろうな。
それですよね、それですよね、
それ今日はこの串垣の里をすごく攻めると聞いているんで、はい、
じゃあもう私も攻めますよ。
一緒に攻めましょう。
じゃあ一緒に攻めましょう。じゃあお願いします。せーの、ラジオで女子旅。
改めましておはようございます。三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーはなあさんこと今井直美さんです。20回目の女子旅は葛城町北部秋色を訪ねました。今回も素敵な人と出会い、丁寧な伝統作業を見学。この場所、この季節だけの景色を見て、美味しいものもいただきました。紅葉は山から麓へ、大イチョウがそろそろ見頃というところでしょうか。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
看板から歩いて 1,2 分なんですけども、はい、道の駅串垣の里、
はい、
やってきました。
着きましたよ、
ね、私ここ初めて来たんですけども。
そうなんだ。
あのすごく木でできている道の駅で素敵ですね、
うんうんうん、
ねえ、
なんかあの木目の感じと、うん、あとちょっと黒い感じが、
うんうん、そうそうそう、
かっこいいよ、
うん、
え、見よう見よう、
見ましょう見ましょう。結構観光客の方たちも多いですね。なあさん、ここにポスターがありまして、
はい、
こう葛城町をアピールしているような名所なんかが、
世界遺産とフルーツの町、うん、葛城町、
うん、はい、
なんかあのほらフルーツの町だから、
そうですね、
フルーツ戦隊みたいな感じのキャラクターがいるよね。
葛城町のキャラクターが 1,2,3,4,5,5 体
いてますね、
うん、そうですね。そしてこちらですよ、
うん、
大イチョウのライトアップ、
綺麗
ですよね。うわー、こういうの見たいですね。
見たい見たい
見たい見たい見たい見たい
見たい。あともちろん串垣の写真もありますしね、
うんうんうんうん、
なんか風景と、うん、やっぱフルーツですか。
いいですね、葛城町はいい街ですね。
きっとこれ楽しみだな、いろいろね。
今日の旅でいろいろと、
ね、見ましょう見ましょう、
なんか出てくるんですかね。
美味しいものも食べるんですかね、
はい、うわ嬉しいです ね
というわけで旅が始まりました。道の駅串垣の里から車で20分余り、山あいの細い道をずいぶん登ってきました。あたりは串垣の玉すだれだらけです。
なさん、
はい、
今日は地域おこし協力隊のデラックスな方が、私たちの
デラックスな方、
そう、スペシャルサポーターということで、
ほう、
こちらの方にいらっしゃってるんですよ。
デラックスな方ね、
はい、デラックスな方
マツコです。
ノリノリじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。
いやいやいやいや、
はい、デラックスなマツコさんこと松野恵里さんです。
デラックスなマツコさんことって何だっけ。マツコって呼ばれてらっしゃる。
そうですね、友達の間で名字にこうつけて呼ぶのが流行った時期があって、
あるそういうので、マツコさん、
そうなんです、なんか使いやすくてずっとマツコで言ってます、う
ん
う
ん
う
ん、いやなんか覚えやすいしいいよ ね
え、じゃあ今日私たちもあのマツコさんと呼ばせていただいてもよろしいですか。
はい、ぜひお願いします、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。で、あの先ほど私たちがいました道の駅から、
うん、
車でだいぶだいぶ登ってきましたね、ここ。
結構時間はそんなんでもないんだけど、
うんうんうん、
割と景色ももういきなり良くなりましたね。
そうで、あのちょっとね肌寒くなってきたんですよ。
そう、
うん、
下と下っていうかね、麓と随分違いますね、やっぱ気候も。
そうですね、やっぱり5度ぐらいは違う。
へぇ、5度もですか。
ひんやり
ですね。
で、
ここなんですけども、どこですか。
ここは、うん、 日本一の串柿の里四号の中の河野地区です。
河野地区、
はい、
漢字で書きますと神の野原の野と書いて河野地区。
そうです、
うんうん、あ、4つのうちの1つ、
4つの地の中の東谷というところの中の
河野地区、さらに、
はい、
四号の4つの里というのは、はい、この河野がある東谷と、はいはい、平、
はい、
広口、うん、滝、うん、この4つの里が合わさった地域で四号と言います。
4つの里と書いて四
号って書くんですね。で
この全体が、まあ、串柿の里、
う
ん、
そうですね。
でたくさんもあの私たちの周りにも串柿がめっちゃたくさんあるんですよ。
そう、色合いも綺麗だし、うんうんうん、なんかあの時間経過でね、うん、だんだんこう串柿が柿がちっちゃくなっていっているのが、その色も違っていってるのが、ね、いろいろ見られるんですね。
そうですね。
ね、あの柿の数なんですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個とか12個じゃダメなんですか？
ダメなんです。これあの見ていただくと、はい、端に2つずつで真ん中に6個ある。っていうのが分かりますか？
あの紐が間に2本あるんですけれども、 その紐の外側に2個ずつありまして、
そうですね、
で真ん中が6つ、うん、で全部で10個、
はい、端に2つ2つでいつも2個2個、
あ、2個
で中に6つが、はい、中むつまじく共に白髪が入るまでという、そういう言われがあってこの数になっています、う
ん、なってるんですね、
はい、
でもあっちはちょっと小さいと言いますか、
はい、
5個のパターンもあるんですよ。
ありますね。
こっちにも意味があるんですか？
いい質問です
皆さんやりましたね。いい質問
ですよ。褒められました。
やった
あの、あっちは5個串といって、はい、端に1個1個で、はい、で中に3つあります、はい、これはライフスタイルによってちょっと小さいサイズを求められることも多くなったということで、で一人一人みんな幸せにということで、
みんな、あ、みなのみですね。
そうです、う
ん、いろいろ考えるな素敵でもね、
本当にな
るほど。
マツコさんの案内で女子2人は串柿農家の一つ的場さんの作業場を訪ねます。
すごい、
いきなりはすみません、うるさいです。これは柿むき機ですか？
そうです、柿の皮むき機で、はい、もうこれあの四合の方が作られたオリジナル、う
ん、機械を発明して。
そうなんですか、
すごい。
あ、そして大きさによって入るところが変わりますね、
は
い、
あ、これは本当だ。あのね、まず上から柿が1個ずつきます、うんうん、でくるくるくるって皮むくんですよね、うんうん、まるで流しそうめんのようにレーンをいくんですが、サイズによって違うケースに
ポトッポトッと
自動で落ちる、考えられてる
ですね。
こちらあっちで今剥いていて、こちらはどういう作業をされるんですか？
あの10個刺してるんです。
あ、そうなんですか。
串に、串によってね、枝の大きさがいろいろありましてね。
あ、本当ですね、
この刺すのは何かこうコツとかポイントとかあったりするんですか？
同じような柿を揃えんねよ。
あ、それでさっきからちょっとあの手で選びながらされてるんですね。
これな、串にちょうど合うようにこれ、
あ、
こことここが合うようにな。
そっか、
バランスがある。
ちなみにお父さんはこの串に刺す歴は何年ぐらいなんですか？
学校上がってからだよ。もう60年だ
よ。すごい。
どれぐらいあるかな。
だってね、ただ刺してるようだけど、うん、ちゃんと向きだってそうだし、うんうんうん、あれいい位置に刺さないとおかしなことになるよね。ね、うんうんう
ん、あのね、
はい、
こうしてヘタがね、はい、これヘタっていうの、これ、はい、こんなんはね、ヘタがまっすぐスッと揃わない。
はあ、
そうだわ。こういうのね。
本当ですね。
向きだけじゃなくて。
うんうん、なってよ。
なってます。
これが上手な人の作
業。綺麗、すごい綺麗です。
合格やこれは。
いろいろこれ専用の機械がある。
皮が剥かれた柿の大きさを揃え、向きを揃えて一つ一つ串に刺していくのはご主人の高志さん。それをすだれ状に編むのは奥さんの八重子さんです。
そうか、つらくって。 するための縄をつけるために一回ここに置く場所。
そうです。
もうこれ専用の台ですよね。
ですね。これも皆さんが考案されたんですか？
そうです。
ね、
時代ですね。昔の方は。
すごい、やはり皆さん知恵をね出し合って。
地元の発明家がいっぱいいらっしゃるわけですよね。ね
うん、でもこれでどうやってロープを張るんですか？
だから
結んで、うん、一個一個ですね。これは
一個一個。あ、そうか、うん。一個一個止めないと、
う
ん、
そうそうそう
落ちちゃうもんね。うん
ちゃんとだからさっきの話の2個2個とか1個1個の場所に通せるような機械になってるん
ですね。ですね。
あ、1個1個ちゃんと結んでネジネジネジって
やって最後もネジネジして。
あ、本当だ、うん、まあ、なんか串柿、うん、さっきはただ綺麗だなと思ってたけど、うんうんうん、1個1個の作業を見てるとますますなんか、うんいいなってい
いですし、本当にあの、うん、皆さんのやっぱりこう愛情というか、
ね
ね、あのすごく込められて一つ一つ作られていて、そして私たちの元に運ばれているんだなっていうことを感じますよね。縁
起物でもあるわけだから、うん、もうありがたい ね
本当ありがたいと思います、うん、これは
わーできた
すごい、
すごいこれを縁で干していく。
そう
こういうのね
はい、あ最後パンパンって柿って、はい、あのどういった種類の柿でも大丈夫なんですか？
昔はね、うん、青オソってありましたよ。高い大きな木ありますでしょ、はい、あれが青オソでね、
はい、
あの大きなはしごをねかけてで、ね、あの上でこう、まあ、踊るっていうかまあねあちこち飛んでね、はい、柿取りますよ。
へ
すごかったんですけどね、うん、もうでもみんなそれはもうねあまり量できやないから、
はい
もうちっちゃな木、四つ溝っていうね、はい、木に変わって、
うん、
え今は、うん、四つ溝作るね、取ってるんですよ。これは四つ溝かな。
四つ溝柿、
という渋柿なんだって。
出来上がるまでの工程というか、あそこに干して完成ってわけじゃないんですよね。そこからどうやって
聞けば聞くほど串柿作りの大変さが伝わってきます。でも本当に大変なのはここからなんです。
白い子を切らさなあかんのよ。乾燥させて。
はい。
前には20日前ぐらいまで2週間から20日ほどずっと離して外を置いといたんだよ。
はい。
それから下ろしてきて、うん、柿の大きさにもよるけれども、うん、5回から10回の間上げたり下げたりすんのよ。
上げたり下げたり
ってどういうことですか？
うん、どういうこと。下ろしてきては、はい、あのちょっと押さえたってね、
はい、
中を緩ましたって中の粒を外へ出して、
その
粒を乾かしにまた1日2日
あの干して、
うん、あれ柿やってんの柿やね、お芝居を干して、
はい、
乾いたらまた下ろしてきてまた中の粒を外へ出して粒を乾かしてそれをちょっとずつしたら、
はい、
あのその粒がそのまま白い子になって甘みになる。
で
それを
大変ですね。それは
それをやる、
はい、
あのお正月に床、
うん、
の間やら神様のとこへお供えするもんや、ね、
うん
お供えや
前ですもんね。じゃあ干しときゃいいってもんじゃないんですね。
やっぱすごい皆さんのこうね手作業で。
そうですよね。
愛情を込めて作っていらっしゃるっていうのが分かりましたね。
うん、なんか以前以上にありがたい感じ、
う
ん、
そうありがたいしすごく串柿が愛おしいものになりました、うんうん、私は、
うんうんうん、いや素敵、
ね、本当素敵ですね。
いやお父さんありがとう
ありがとうございました。
お父さんでした。
ありがとうございます。
プレス機も見せてくれました。
プレスローラーって書いてありますよ。プレスローラーって書いてありますへえ、そのままですけどね、ま、
これもこれをなんか他のものを転用してるんですか？それとももう柿のための
そうです。柿専用です。
柿専用ですか？
あのあれや最初はね分厚、はい、この間がね分厚にして、
うん、
で次はまたこれぐらいにしてこのぐらいで順番に薄くしていくんだから、
ちょっとずつ。
そうそう。
なるほど。でそれを目で見てサイズを合わせていく感じですか。
こっちの主人のね役割です。
すごい。お父さん
だけども雨がややこしいなと思ったらね、夜中でもね飛び起きて。
そうなんですか。
もうでも今はねちょっと賢くなってね、もう今日はややこしいなと思ったらもう入れるみたい
な。昔ギリギリまで出してたの。
昔はね、あのなんていうか洗面器あったでしょ、うん、あれに音、雨やったら大きなポンポン音するでしょ、あれ置いといてね、うん、わ降り出したと思ったら
分かるように、
うん、起きて真面目やったよ昔。
面白い。
なんていうかな、大事にね、
そうですよね、
綺麗な柿でね、うん、祝ってもらおう思ってね、みんな一生懸命頑張りました。
すごい。
ほんまやわ。
この間もね、あの若い子たちにねボランティアでね柿取り手伝いに来てもらってね、うん、助かりましたよ。これからそういうね皆さんに
ほんまですね、
ね、お願いしてね、あの助けていただかなやっていかれねえなって言ってね思ってますんよ。でもこれはねやっぱり続けていきたいしね。
そうですよね、
うん、だからもう皆さんに応援してもらって、
お正月の縁起物だからと本当に丁寧に作られているんですね。ぜひ続けてほしいものです。串柿のそばには吊るし柿もたくさんありました。農作業の合間に自分たちも食べるんだそうですよ。
ありがとうございます。嬉しい。
わあ、はいどうぞ。
うん、美味しい。
うん、
美味しい。
あ、美味しい。うん、自然なこの甘さ、いいね。美味しい、うん、お母さんすごい美味しいです。
そうですか、
めっちゃ美味しい。
串柿を知り、吊るし柿を味わった女子2人、次は紅葉を訪ねます。串柿の里の中の谷合いにあるくるみ谷もみじ公園です。マツコさんとはここでお別れです。
降りてきましたね。
そう、降りてきました、はい、やっぱりこう秋といえば、
はいはい、
秋といえばもみじということで私たち今ですね、
そんなテンションで見るもの
もみじ。そうですよ、もみじもね、はい、テンション高く見た方がいいんですよ。
わかりました。
くるみ谷もみじ公園にやってきまし た, もうめっちゃたくさんありますよね。
綺麗だわ。赤とかさ、
そう、うんうんうん、
なんかこうちょっと色もいろいろですよ ね。
そうなんですね。
くるみ谷もみじ公園、
うん、看板もありますね。
ありますね、
桂木町。ちゃんと看板にこうもみじの絵が書いてありますよ。
書いてありまして、ね、うん、だから公園って言っても別に滑り台があるとかじゃなしに、うん、この辺りにいっぱいこうもみじがあるので、うんうんうん、紅葉を楽しんでもらおうと、
あ、ね、
そういう感じですよ。
そうですね。
そうですね。
で、すごくあの
散策
歩きやすくなってるんで
道がね、
そう、綺麗なんですよ。ちょっともみじを見てみようかな。お、
お、
大きさが違いますね。
なんだよそれ。葉っぱですからね。
葉っぱ、そうそうそう。
葉っぱですから、サイズはいろいろあります。うん、ちょうどこうね、川も流れてて、
うん。そう、川からすごくいい水の音が聞こえてきますよね。
そう。うん、この水のせせらぎの音はすごい好きなので。
私も好きなんですよ。
こうね、うん、自然をこう感じるのと、うん、音と空気と、うん、素敵な散策にいいね。
いいですね。桂木町っていいですね。
はい。
いきなり大きい話になりますけど。
いきなり来ましたね、今ね。
うん、いいなぁ。いや、だって人は暖かいし、
うん、
ね、
風景いいしね。
風景もいいし、もみじも楽しむことができるんですよ、こうやって。
できるんですよ。これ、赤いの一個落ちてたの、拾った。
あ、いいですね。これあれですか、うん、あのパウチになんかして。
パウチ？
え、パウチじゃない
んですか。しおりとかじゃない
んですか。あ、そうそう、しおりですよ、
うんうん。ちょっと持って帰ろうかな、
ね、
記念にね。
そういう楽しみ方もありますね。
はい、
やっぱり、うん、空も近い気がします。
あ、前も言ってたけど、
はい、
なんか本当にね、あの和歌山の中でもちょっと移動するだけで、うん、あれ空が近いなと思う風景あるね。
あります。それがまさにここだと思います。
ここも本当だ、
うん、
女子2人はマツコさん手作りの串柿の里トレッキングマップを見ながら串柿の里のさらに上に上がってきました。目指すは堀越釈観音です。
いいね。
空気がやっぱり美味しいですね。
そんな気がする、
うん、だってだいぶ高いとこまで来ましたよ。
うん、
うん、
さっき紙もらったんで、紙もらったもの、マツコさんが案内してる紙でしょ。そうそうそう、トレッキングマップ。今ね、観音さんとこ来てんの、近くまで。
今堀越観音に向かってる最中ですね、
うんうん、そうそう、うん、お花も、
あ、本当だ、
ね、コスモス、コスモスも綺麗だし、うん、綺麗ですね。緑の深いところとね、うん、紅葉のとことね、あ、こう空気と、あとなんかこう自然のさ声がするじゃない、うん、なんかこうチュンチュンとかさ、そ
う
そ
う
そ
う、鳥のチュンチュンチュンっていう ね声とかいいですね。
いいな、うん、で笑いましょうよ、
清めましょう、
はい、清めていきましょう、うん、はい、上りがいっぱい立ってます ね
上りがいっぱい立ってまして、この道も上りでございます、
はい、あ、その字がちゃうけどな、
う
ん、
そうですね
あ、サザンカの老樹、
天然記念 物、
推定樹齢が5600年だって。
すごいですね。
そんなに、
へー、今もちょっと咲いてますよ。
咲いてる咲いてる、
うん、サザンカ、うん、
は
ー、ご利益がありそうな感じがしますね。
ありそうだね、ピンク色のね、うん、お花が咲いてます。ここ600年でしかもお花もこう咲き続けてるっていうのがね、
すごいですよね、そこが、うん、
へー、
うん、サザンカの木の隣なんですけども、これめちゃめちゃでかい木が、イチョウですよ、イチョウ、
大イチョウの木があります、ね、うん、その向こうにお堂がありますね、うん、釈観音本堂って書いてますよ。
じゃあ、
はい、
やっていきましょうか。
お参りしましょうか、う
ん、お参りしましょう、
はい、弱
最後は山を下り、紀の川を渡り、世界遺産高野参詣道の一つ三谷坂にある三湯坂戸の神社にやってきました。あの大きなイチョウの木がある神社です。
三湯坂戸の神社にやってきました。
はい、
こちらはですね、この大きいイチョウの木が有名ですよね。
すごい大きい、ね、境内を木に、うん、木、黄色の木ね、
はい、
敷き詰めて大イチョウって書いてありますね、
うんうん、そうなんですよ。私もここをまず一歩足を踏み入れた時に、うん、このあまりの大きさにもう声が出なかったぐらい、
うん、思わず
思わず喋らなくちゃいけないんですけども、
本当に大きい。上から見た景色ってすごいだろうなっていうぐらい、こう上がね、高いですよね。
あのこの木のなんていうんですか、この幹、
幹
太さがすごいですよね。
だと思うよこれ、うん、みんなで手つないでくるってしたいね。
したいですね。でも私とナーさんだけだったら多分もう全然届かないぐらいですね。無理
無理無理、何回かない、そうそうそういけないですけど、
すごい。
この書いてあるってことは、うん、もうこの黄色い葉っぱが、うん、わーっとこう周りにね、うん、散るような、なんか美しい風景が見られるんじゃないですか。
そうですね、きっとあの黄色の絨毯がこう敷き詰められているぐらい、ね、綺麗な感じになるんでしょうね。
大きいしね、
うん、
葉っぱもいっぱいあるしね。
でもだいぶ年も取ってる感じですよね。
これだけの幹の太さになるってことはね、うん、そりゃそうですよ、うん、
でもずっとこのイチョウの木が桂木町を見守ってくれているんですよ。
なるほど、うん、今日はあの最初に見たポスターに綺麗なね、うん、イチョウの木とそれから鳥居が写ってたんですけど、うんうんうんうん、ここですよね。
そう、来たいなと思ってたんですよ。私あのポスターを見た時から来たいなと思ってたんですよね。ここです、
はい、まだ黄色くないですけどね、うん、今はね、
そうですね、まだ黄色くないですけど、
もう一回来ないといけないですね。
そうですね、まあ、放送の時にはね、
そうね、う
ん、
今皆さんこれを聞いてくるといい色かもしれない、
うん、そうそう、かもしれない、
はい、
うん、いいですね
素敵です。
やっぱね、桂木町といえばここもね、外すことができませんよ、
はい、
うん、
女子2人が訪れた時、まだ緑一色だった大イチョウは随分色づいてきました。来月2日の日曜日には境内で地元サークルの皆さんによる大イチョウコンサートが行われます。お茶席もあるようですよ。桂木、櫛垣と紅葉、秋色を訪ねる旅、いかがでしたか。番組のホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してください。お聞きになったご感想などもぜひお寄せください。お待ちしています。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。では旅のまとめです。
さあ、なおさん、
はい、
今回 回は桂木町のいろんなところ行きましたね、
はい、
最初は串柿の里の看板からスタートしました。
はい、
うん、大きな
大きな看板がありました。
そうですね。そして道の駅串柿の里に行きましたね。
行きました。
フルーツもあったし、
そういろいろあって
お野菜もあったし、
はい、
ね、あのそそられますよねやっぱりね。そしてその後串柿の里に行ったんですね。
行ってきましたよ。う
ん、デラックスなマツコさんと会いまして
デラックスかどうかはねあれですけど、うん、素敵なねマツコさんにいろいろ話をお伺いしまして、うん、まあ、私らね串柿って干してんのかなぐらいにしか思ってなかったけど、うん、どうやって作るのかとかいう工程をお話と実際に見せていただいて、うん、面白かったね。
あの機械もすごかったですよね。
だってもうほら言ったら世の中で売ってると言うんじゃなくって、自分たちの町で串柿のために考えて作ったものがいっぱいあったじゃないですか。
そうなんですよ。ちゃんと工夫が、ね、されてまして
すごかった ね。
本当にあの手作業で一つ一つこう串に刺してる様子なんかも見させていただいて、あれはなかなか貴重でしたよね。
そうプロの技と、ね、優しいお話と、お父さんもお母さんも素敵でしたよ ね。ほんでさ、後でちょっとさ柿もらったじゃん、
はい、うん、
美味しかったね。
そうなんですよ。もうあの場で食べさせていただいたんですけども、はい、甘かったですよね。
甘いのね、だから自然の甘みがね。
そうなんですよ。
美味しい、いいね。
いいですよね、うんうん、そしてくるみ谷もみじ公園に行きました。
行きました、うん、もみじがね、
かなりの数ありましたね。
かなりの数ありましたね、ちょうど川の周りにね、
う
ん、
そうですね、
はい、
だからあのもみじ狩りにも本当ぴったりだなという感じだと思います。ぴったりだと思います。そして堀越釈観音に行きました。
行ってまいりました、うん、あの観音堂もありましたけど、うん、その横にサザンカの木が、
ありましたね。
なんか 4,500 年
の、そう、
あの大きさになるのはやっぱり年数がね、うん、
そっか、
うん、
じゃあすごくありがたいものを見ることができましたね。
お花もちゃんと咲いてたしね。
咲いてましたね、うん、さあそして最後がですね、うん、新坂戸の神社でした。
やってまいりまして、
やってまいりました。このね大きな大イチョウですよ、ね、
これがまたもうとびきり大きいね。
樹齢がなんと300年以上になると。
じゃあ300年ここでいろんなもの見てきたんだね、
うん、見てきたんですよ、うん、すごい歴史があるものなんですね、
うんうんうん、
今回の旅はどうですか、なあさん。
いや楽しかった、うん、ほんで串柿をね作ってるところなんて初めて見るし、うん、写真とかではね見たことあったけれども、うんうん、あのそこにある工夫だったりとか、はい、でこの後もつなげていきたいっていう思いだったりとか、うん、あの出会えて本当に楽しかったし、
そうですね、
であの作業の場所ですけど、うん、観光の人も、まあ、一声かけてよかったらって言ってくださって、うんうんうん、で門戸開けてくれてるから、うん、いろんな方もぜひちょっと見てほしいなと。
そうですよね、串柿がどんな感じで作られていてって、はい、うんうん、そういうのもねやっぱり和歌山の皆さん知るともっと誇りが持てるかもしれませんもん ね、 もんね。私はあの桂木町来ることはあったんですけども、うんうん、ここまであのいろんな方にお話を聞いたりだとか、ね、うん、行くことはなかったので、うん、さらに好きになりましたね。
なったね。
なりましたね。
うん、僕は私はあの柿側は前より好きにな
った。あ、私も柿、私の方がもっと好きですよ。柿
は私も好きですよ。
私の方がもっと好きですよ。
いや、
私の方がもっと好きですよ。
何の戦いなのこれ。
わかりません。じゃあ2人とも柿が大好きということで。
いいですね、はい、フルーツ大好きで。
フルーツ大好きということで、はい、じゃあ皆さんまた一緒に旅行きましょう、
はい、ぜひぜひ
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月29日の放送です。お楽しみに。三浦千秋でした。